次に、アンマシ東方19条連絡会、竹下芳樹会長による記者会見での発言です。
今回の訴訟で最高裁が視覚障害者の立場を十分に理解してくれということに、私たちは非常に大きな感動というか、喜びを感じています。平成28年だった増用ですけども、平成医療学園グループが仙台、東京、大阪に順次訴訟を提起したとき、私たちはこの訴訟が始まったということで危機感を持って、直ちに関係16団体にお集まりいただいて、業界やら視覚障害者の福祉の関係者すべてに全国組織の方に声をかけて集まっていただいて、連絡会を作りました。すぐ厚労省の維持課にも連絡をして、私たちの立場、私たちの思いを伝えてきました。維持課として、国としてこの破棄法19条を維持して視覚障害者の破棄におけるとりわけマッサージ師における職域を守るために国もきちっとした主張を展開してほしいということをお願いし始めました。もっとも新しいところで言いますと、後藤大臣に対して毎年新種インタビューというのをやらせてもらっているわけですが、その中の1項目として破棄法の19条をこれからも維持して最高裁での戦いに国が十分な主張をして、我々視覚障害者の立場を理解した上で訴訟を展開してほしいということもお願いし、後藤大臣から分かったということでの回答をいただいている流れもございます。今回の訴訟は、視覚障害者は訴訟当事者とはなっていないわけでありますが、実質的には視覚障害者の職業的自立をこれからもハリキューマッサージの中のマッサージという職業を通じて維持していけるのかどうか、このことを問われている裁判として、私たちは当事者という思いでこの訴訟に関わってきました。で、その当事者的な思いが今日の最高裁判決によって十分最高裁においても裁判所においても理解いただいた、まさに司法の場において最終判断としての憲法判断の中で、破棄法19条が視覚障害者の職業的自立のためには必要な規定だということを明言していただいたことによって、私たちは安堵しているわけです。ただそれだけでは私たちはダメだと思っていまして、まさに今日の最高裁判決が示してくれたことをきちっと受け止めた上で、今後自分たち自身が視覚障害を持ったアンマッサージ師の方々が最高裁が示してくれたその思いを受け止めた形で、自分たちの技術の向上や職業的な努力をしながら社会に貢献していくことをやっていくことが、この最高裁によって我々に示されたものだろうと思って受け止めております。そういう意味では今日の判決が一つの戦いの区切りになったわけでありますが、これからも19条を維持しながら、視覚障害者の職業的自立のために頑張っていきたいと思っております。